お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは10人の娘たちのたとえ、そしてイエス様を殺そうとする計画。今日の聖書の箇所はマタイの福音書25章1節から46節と26章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マタイの25章に入りますが、この章はマタイ24章3節のあなたの来られる時にはどんな前兆があるのでしょうという問いに対するイエス様の答えを拡大しています。イスラエルの信仰の純粋さをテストする10人の娘の例え話、主のしもべたちの忠実さをテストするタラントの例え話、そして異邦人の御国への入国許可の権利をテストする異邦人の国々への裁きが書かれています。この章はキリストが再び来られることが、その時にそこにいるこれらの人たちにとってどのような意味があるのか、そしてその人たちはイエス・キリストとどのような関係にあったのかを説明しています。10人の娘たちの例え話は部分的な軽挙、つまりごく一部の人たちだけがこの世から取り去られるということを信じている人たちの根拠になっていますが、軽挙が起こった時にはすべての信者が一人残らずこの世から取り去られることを私は確信し、神様に感謝しています。そして私たちは自分の徳や良い行いを根拠にしてこの世から取り去られるのではなく、私たちは神様の恵みによって取り去られるのです。神様は恵みによって私たちを救われ、恵みによって保ち、恵みによって神様は私たちをこの世から連れ出されます。十人の娘たちは教会のことではありません。イスラエル民族のことですとマギー博士は強調しています。マタイ25章1節。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。新約聖書時代のイスラエルの習慣をよりよく理解するため、シリア語版の聖書であるペシッタを見てみましょう。テキストとして推薦するべきものではありませんが、当時のいくつかの習慣について光を当ててくれます。ペシッタ訳のこの説は、娘たちが花婿と花嫁の両方を迎えに行ったとあり、それは花婿は婚礼から宴会に来ていることを意味します。私の理解では、キリストと教会の婚礼は天国で行われますが、婚礼の宴会はこの地上でもたれると思います。ルカの福音書の箇所がこれを立証しています。警告や例え話を話しながら主はこう言われます。ルカ12章35節から36節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。ご覧のように結婚式がもたれ、花嫁が彼と一緒にいます。もし彼が結婚式から帰ってきたのなら、明らかに花嫁は彼と一緒にいるのです。誰も一人でハネムーンに行く人はいません。 もし一人で行くならそれはハネムーンではありません。この十人の娘たちの例え話で、花婿であるキリストは花嫁を連れて来ておられ、地上の信者たちは主が来られるのを待っています。地上では大患難が起こっていますが、キリストはご自分の花嫁である教会と共にずっと向こうにおられます。その後、七年間の大患難の終わりに、主は教会と共に地上に帰って来られます。さて、これが地上にいる人々の主の来臨に対する態度です。二節から四節。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは、灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは、自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。油は神様の御霊のシンボルです。主が来られるその時には、主の最初の来臨の時がそうであったように、偽物が出てくると思います。イエス様は彼らを偽善者と呼ばれました。彼らは灯火は持っていましたが、油を持っていませんでした。五節から七節。花婿が来るのが遅れたので、皆、うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて、自分の灯火を整えた。賢い娘たちも、愚かな娘たちも、どちらも眠ったことに注目してください。彼女たちの違いは、聖霊、つまり油を持っているものと持っていないものがいたということです。なぜなら彼女たちは純粋な信者ではなかったから、油を持っていなかったのです。主はこの例え話を警告を持って閉じられます。13節。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。ここにはその日その時とありますが、その世紀とかその年ではありません。あくまでもその日、その時に主の再臨は起こるのです。ですから将来彼らが取るべき態度は、目を覚ましていることなのです。これは主が地上に帰って来られるのを待っている将来の世代のためのもう一つの例え話です。14節から15節。天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出て行く人のようです。彼は、おのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。主人がしもべたちの能力に従って責任を持たせたことに注目してください。16節から17節。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。神様が私たちにくださったものは何でも神様のために用いるべきであるということです。18節。ところが一タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。三人ともそれぞれ一定の金額のお金を預けられて、それを有益に使うようにと言われました。でも一人は自分に預けられたタラントを土に埋めてしまいました。彼は主人に忠実ではありませんでした。19節から25節。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出して言った。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。 2タラントのものも着ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。主人の答えはこうでした。26節から30節。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。この例え話には私たちにとって偉大な原則があります。そしてあなたも私も含めてすべての人たちは神様の御前に立ち、神様が私たちにくださったものを私たちがどのように用いたのかを清算をしなければならないということを示しています。主は私たちが主に委ねられたものを主のためにどれだけの量をこなしたかではなく、どれだけ誠実であったかを尋ねられるのです。神様の子供にとって二つの大切なことがあります。一つは、神様が私たちに何をしてほしいと望んでおられるかを知ること。つまり神様が私たちにくださったタラントは何かを見極めることです。そしてその後、二つ目は、それを用いるのに誠実であることです。神様からとても小さなミニストリーをいただいた人たちがいます。そしてそのことは不快かもしれません。でも、もし私たちが一タラントの人なら、神様は私たちがそのことに忠実であることを期待されます。この章で主は神様の民を主の来られることに用意をしていなければならないと警告しておられます。大患難の時代、すべての国々に神様のメッセージを聞き、受け入れるチャンスが与えられます。御国の福音がすべての国々に述べ伝えられると言われています。でもある人々はキリストの兄弟である使者たちを拒否し、そのことによってキリストを拒否します。31節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。オリーブ山の説教は、イエス・キリストをこの世の王座につけようという方向へ動いていきます。それがマタイの福音書のメッセージです。事実、それは神様の言葉全体のメッセージなのです。さて、ここで私たちは国々が裁かれるのを見ます。32節。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け。ここにあります国は、ギリシャ語のエスノという言葉で、これは民族グループと言い換えることもできます。33節。羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。神様は個人をヤギと呼ばれたことはありません。すべての人間は羊と呼ばれていますが、2種類の羊がいます。失われた羊と 救われた羊であって、羊とヤギではありません。ヤギは国々の集まりを示していると思いますと、マギー博士は述べています。さて、テストが何であるかを見てください。34節から40節。そうして王は、その右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち。世の初めから、あなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着るものを差し上げましたか？また、いつ私たちは、あなたのご病気や、あなたが牢におられるのを見て、お尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。大患難時代に印を押された14万4000人のユダヤ人たちは全世界に出て行って御国の福音のメッセージを述べ伝えます。この福音はキリストを自分の罪のための生贄として受け入れ、間近に迫った主の来臨に備えなさいというものです。しかしキリストを拒否する国々もあります。また反キリストは神様の使者たちを虐殺します。誰でも彼らに水をいっぱい差し出す者は自分の命を危険にさらすのです。一杯の冷たい水を差し出すのは今の時代では大した価値はありませんが、大患難時代にはものすごい価値があるようになります。それはキリストのために立ち上がることを意味します。国々の裁きはイエス・キリストを彼らが受け入れるか拒否するかにかかっています。主はあなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと言われます。なぜなら使者たちは主を代表しているからです。そのようにして彼らは天の御国が近づいたこと、救われるために悔い改めてキリストに帰りなさいというメッセージを伝えます。しかし拒否する者には裁きがあるのみですとマギー博士は述べています。45節から46節。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。キリストの再臨の時の国々の裁きは、どの国々が千年王国に入るかを決定するものです。この裁きは他のすべての裁きとは別のもので際立ったものです。さて、いよいよ26章に入りますが、この章はマタイの福音書の中で最も長い章です。30節の結論のところに区切りがあって、ヨハネ15章から17章に書かれている出来事をここに挿入することができます。もう一つの自然な区切りは57節の初めのところです。 ここの章の区切りは宗教的な支配者たちの前での裁判を別のカテゴリーにします。おそらく聖書の章を分けた人たちが一つの章にたくさんの出来事を詰め込んで、読む人にこれらの出来事の特別な意味を示そうとしたのでしょう。この章の一つ一つの出来事のすべてが十字架を指さしています。この章と27章に書いてあることのすべては、6ヶ月前ピリポ・カイザリアで主が見せられたエルサレムに行って死ぬという主の決意を前提として学ばなければなりません。マタイ16章21節には次のように書かれていました。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。主は宗教的な指導者たちの陰謀によって殺されるのではなく、明らかに神様の定められた時刻表に従って十字架への道をまっすぐに歩まれます。マタイ26章1節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。ここにはこれらの話をすべて終えるととありますが、何の話でしょうか。それはオリーブ山の説教です。主は時代の終わりに関する彼らの質問に答えられ、今何か他のことを言おうとしておられます。2節、あなた方の知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。今五節まで先に読んで、ここにとても興味深いことが書いてあるのをその後で見ることにしましょう。三節から五節、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。二節でイエス様は弟子たちにご自分が死なれることを話しておられます。記録によれば主がこのことを彼らに話されたのは6回目です。この6ヶ月前ピリポ・カイザリアで主はご自分の差し迫った死を宣言されました。今主は死の時を定められます。主は彼らにご自分が過ぎ越しの祭りの間に死なれると語られます。でも宗教的な支配者たちには別の計画がありました。五節を見てください。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとあります。主に手を下した当の本人たちが主を過ぎ越しの間に十字架につけることはしないと言いました。しかし主はご自分が過ぎ越しの間に死ぬと言われました。ご覧の通り、主の敵たちではなく主ご自身がご自分の処刑の時を決められたのです。主が指揮を取っておられます。主はマタイの福音書の王です。そして主が他の時よりももっと無力なように見える時にも、まだ主が主導権を握っておられるのです。十字架に近づけば近づくほど主はもっと王らしくなられますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十人の娘たちのたとえ、そしてイエス様を殺そうとする計画というテーマで、マタイの福音書25章1節から46節と26章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書26章6節から50節。 ベタニアのマリアの油注ぎ、ユダの悪巧み、杉越と最後の晩餐、ペテロの否定の予告、そしてゲッセマネというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。